ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また、次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなる言葉や、豊かになる言葉や、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富修行士の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。今日の師匠の身にご理解でいただくべきところは、この十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛があるといったようなところではないでしょうかね。久富修行士の場合でも、それこそ教祖様の身教えに、濡れ手で泡のつかみ取りという気になるなよといったような見教えが確かありますね。今日新人を始めたから明日億万長者になるといったようなことではないのですね。やっぱり十数年といったような時間がかかるということでもありましょう。その中には少しずつ繁盛していくと。今日新中記念の時にいただきますことは、その信心をするからといって、その宝くじに当たったような、例えばある日突然1億円の宝くじに当たったといったようなことを求めて信心するのではない。その教祖様も細うても、あれは踏み広げて道を通るのが繁盛者でしたか。その細い道を踏み広げて通るといったような、まあ時間をかけるというのでしょうかね。まあ時間が繁盛をするとしても、明日突然繁盛が しだすというものではなく、徐々に徐々に繁盛していくというのがこのお道だということなのですね。むしろその、まあもちろん繁盛ということもありましょうけれども、今日いただきますことはむしろその日々におかげをいただいていく、いわゆる普通の生活を送れる。まあある意味何不自由のない普通の生活が送れていく。それで良いではないかということなのですね。というか、実はその平平凡凡な日々を送るということが、実は大変難しいことなのですね。そういう日々に、平平凡凡に、それこそ安心して普通に一日を送れる。実はこれほど素晴らしいことはないのですね。私ども今その新型コロナウイルスで騒動しておりますけれども、その一つには過剰な恐れというかですね、過度の恐れというのがあります。いわゆる何か SNS でも話題になっているらしいですけれども、新聞記事にもありましたけれども、私はコロナにかかったんじゃないだろうかと、 死んでしまうんじゃないだろうかという恐れですね。それが過剰な恐れ。結局その方は陰性でコロナウイルスではなかったということが検査の結果分かられたらしいですけれども、それで安心されたということでしたけれども、わあ、これはコロナにかかるんじゃないだろうか、コロナにかかったんじゃないだろうかと戦々恐々とした恐れおののいて日々を送る。これではたまりませんね。心が病んでしまいます。そういうことから解放される、その教えが、師匠がそれこそ教えてくださる、昨日もありましたが、いただきますという心あらば、当たることなし、触ることなし、というそのことが、その度胸が、その腹が決まったならば、たとえコロナウイルスにかかろうが、かかる前が、どんと来い、といったような腹が決まるわけです。その腹が決まれば、安心した日々を送ることができる。いわば、普通の生活ができるわけですね。その恐れおののいてしまうから、まあ、心が病むというのでしょうか。日々の生活が不安で不安でたまらなくなるわけです。まあ、それに対して、信心をさせていただき、見教えをいただき、師匠のお徳に触れて、なるほど、師匠のもとでおかばいをいただいている。神様のおかばいをいただけば、安心だ。というその安心の心をいただければ、日々の普通の生活が送れる。そしてまた、経済の上においても大変なことになってきているようですね。客商売の人たちなどは、お商売ができないわけですから。まあ、特別に必要だというもの以外は、アメリカなどではもう大変お店は閉まっておりますね。スポーツクラブであったり、その床屋さんもこちらでは閉まっておりますね。まあ様々なレストランも持ち帰りだけだといったような、いろいろなところで経済的な麻痺があります。そういう中にあって、それでも日々安心してというのでしょうか、普通に生活ができれる、そういうおかげをいただいていかなければならないわけですけれども、そこにどういう中にあっても日々に神様のおかげをいただいていく、そういう生き方があるわけですね。しかし、だからといってここに横着な心が出たのではいけませんね。いやあ、大丈夫だ、神様からお守りいただいているから大丈夫だ、といったような、その慢心というのでしょうか、横着下が出てはいけません。安心とその横着、慢心とは紙一重のようなところがありますが、また別物ですね。例えば、まあ大丈夫だと、もう神様のおかげをお守りをいただいているのだから、何をしても大丈夫だ。と、わざわざ、そのコロナウイルスに感染している、その中ですか、菌がある中に、無防備で入っていく。というようなことは、横着ですね。それこそ、いや、神様からおかげをいただけば大丈夫だから、と言って暴飲暴食をする。これでは体を壊しますね。神様のおかげをいただけば大丈夫だからと言ってお金を使い放題使う。これでは破産してしまいますね。きちっと 信心しておる者として神様のおかげをいただくためには、そのやっぱり裏付けというものはいります。胎の丈夫を願い、胎の丈夫を願うからには夜食はしませんといったような、ただ野放図に横着ではいけません。そこにはその裏付けとなる修行をやはりさせていただかねばなりません。それこそ繁盛を願う、繁盛を願うならば、それこそケチだと言われるほどに倹約をする、そういうこともやはり必要でしょうね。そういう私どもの、いわばそれこのことを願うからにはといったような、その健康を願うからには不健康になるようなことをしない、そういう精進努力と同時に、神様のおかげをいただく、神様のおかげをいただいているというその確信というのでしょうか、それが安心へとつながり、そのいわゆる普通の生活ができるわけですね。たとえどういう中にあっても、それこそ災いが起こっている難儀な中、たとえどういう中にあってでも、私どもの心が安心しておれ、いわゆるそれこそ一つ一つの日日の上に神様のおかげをいただき、世間がどういう騒いでおろうが、信心させていただくものは、その中にあっても、ごく普通に、それこそありがたく生活をさせていただけれる。その、いただけておる、ということが、一番のおかげだというのですね。今日いただきますことは、それこそどういう中にあっても安心の心をいただき、普通に生活をさせていただいている、その生活を続けていくことが繁盛につながるということでもあろうと思いますね。濡れてで泡のつかみ取りの木になるなよということなのですね。とにかく普通にごく平平凡凡と、その日その日のおかげをいただいていく、安心のおかげをいただいていく、どのような中にあってもそういう安心のおかげをいただき、一日の精進を怠ることなく、普通に一日の生活をさせていただく、それが一番だということですね。どうでもそういうおかげをいただいていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。